FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほどジャパン。
こんにちは。
こんにちは。
じゃ
あ、お願いします。
お願いします。
少しずつ春めいてきましてね。
うん。
ちょっとほら、もやじゃなくて霞がかかってる感じしますが。
ねえ。風もなんかいろんな形で吹いてきて。
これは黄砂ですか？
黄砂飛んできてんじゃないですか？
飛んできてますよ。
交差事例にちょっと上げとかないといけないですね。
ああ、そうですね。
交差事例ね。
厳密にね。
ああ、いろいろ難しいんでございましょう。これは言うちゃいけんとか、あれは言うちゃいけんとか。
あるんでしょうね。
交差事例ね。
ああ、ありますね。
各局ね。
ええ、ありますよ。
交差がありますからね。交差
そうでしょうね。
飛んできたよ。
来てますね。
交差がね。
交差事例がね。
交差事例が。事例は、事例は飛ぶかどうか知りませんけど。はい。
まずサッカーの話しますか。
はい。
ね。ワールドカップの、
はい、
アジア最終予選、
うん、
日本対オーストラリア、
はい、
0対0のドロー、
ドロー
でございました。
これオーストラリア1位決定なんですか、もう。
いや、まだじゃないの。どうなの。
まだですけども、もう1位、
この後何する
でしょうね。
1位な
ん。オーストラリア。だと思う。
2位までがいけるの。
そうです。
あ、じゃあいいじゃない。
いや、でもね。
うん、
もう、2位入ったらもうオーストラ、決定なの。もう決まり
?1 位、2位まで通過ですから、はい。出場は2位までですからね。
ワールドカップいけるの？
いや、まだですよ。まだわかりませんよ。
でも、組み合わせがちょっと、あれでしょ？
うん。
1位と2位じゃだいぶ違うんでしょ？
違いますね。
またグループが。
今回のグループの中で2位まで入ったらワールドカップいけるの？
そうです、そうです。
あ、そうなん？
はい。
あ、じゃあ簡単じゃない？
いやいやいや、わかんないですよ、まだ。
え、なんで、なんで、なんで？
10 点、8点、4点、4点、1点ですよね。
になってましたよね。
いや、
もう3位と4点差がありますよ。
うん。
負ける可能性が高いじゃないですか。1回負けた
らいけんか。1回負けたら分からんけど、いやいや、それほど言うほどじゃないん
だよ。いやいや、だって
バーレーンと
オーストラリアとホーアウェーがありますよ。
アウェーやろ？それ引き分けやん。
いや、引き分けるわけないじゃないですか。
なんで？
負けますよ、絶対。
負けるの？
だって昨日ホームでドローなんですから。
うん。
絶対負けますよ、これは。オーストラリア戦。
おいおい、ちょっと待ってくれ。絶対発言が出る。
絶対負けますって、これ。
これは交差引っかかる。
引っかかる、引っかかる。
絶対は。
うん、おそらく負けると思います。
多分。
負けると可能性が極めて高い。
ああ、そう。
と思います。
そんなもんですか。
いや、昨日は、まあ、昨日というか、まあ、
昨日はどうだったんですか？
日本時間の11日。
0-0 っていうのは。
0-0。なんか、スポーツ新聞を読むと、
うん、
なんか、痛恨のドローとかって書いてある。
いや、痛恨のドローだと思いますよ。
ああ、最後、だからテレビの中継の、エンディングでも、痛恨のドローって、カビラ・ジエが言ってました。叫んでました。
ああ、そうなんだ。
痛恨のドロー。
痛恨のドローですよ。俺、だって、岡田監督は、ワールドカップ、ベスト4に入るって言ってるんですよ。
いや、だから、それは目標でいいじゃない。
だから、ということは、ここ、オーストラリア戦ホームで勝たないと、いけなかった試合だと思うんですよね、本当に。
だって、これは、あなた、ワールドカップの本番じゃないじゃないですか。ワールドカップ本番行ってベスト4入るのが目標だって岡田監督は言ってるんでしょ。
あ、だからここは別にドローでも、
うん、
次オーストラリア戦負けたとしても、出場して、ベスト4に入れば、それが一番いいということです。
そうそうそうそう。
なるほど。
結果が全てだから。
一番いいということですね。
一番いいよ。
まだ先あるいね。
オーストラリアは強かったんですか？
強かったですね、やっぱり。
強いでしょうね、あのチームはね。
うん、
だから、まあ今回もよく言われますけど、毎回言ってるからね、決定力不足なんてさ。もうそれは、ね、決定力は不足してるんだという前提に立って、やらないとダメですよ。
よう守ったってことですか、じゃあ。
うん、だから守ったん
だ。まあまあ、守りはまあ、0
点だから、点取られてないわけだから、
うん、
それでいいじゃないですか。だから、点は入らないんだから、日本のサッカーは。ね？
そうですね。
だから、0対0。だから、残り3試合か4試合あるの？
そうですね。
全部0対0だよ。結果は。それでいいじゃない？引き分けで。
いいんですか？
何点入んの？勝ち点が4点
?4 点。
だから、8に4がプラスされるから。
12。
12だろ？
はい。
いけるじゃん。
いや、だって他のチームはもし全勝しちゃったらどうするんですか？
しないって。
本当ですか？
しないしないしない。
言い切りましたよ。
そんなもんじゃない。まあ、サッカーね、どうでしょう？面白かったですか？
え？
サッカー。面白かったですか？
やっぱり、早う前出せっていう声が、うちのリビングでは叫んでました
。ね。早う、もう、後ろ出す。
前
ってね。あれ、僕だけの感覚かもしれないけど、いつからサッカーがあんなに熱くなくなったのは。面白かった？
まあ、昨日の試合は面白かったですよ。
あ、そう。
僕は、後半特に。
熱狂した？
うん、まあ、一時期ほどじゃないですけどね。まあ、でも面白かったです。
あ、そう。
はい。
なんかさ、盛り上がりに欠けるなと思う。
それはどの試合も見どころがないっていう感じだからですか。
うん、でしょう。 だからなんかこう。
それは 0-0 だったら見どころは少ないですよね。
そうね。だから前半後半見てさ、うん、ね。あの、見終わった後に、うん、時間損した、みたいなさ。
あれ、そこまでですか？
うん。それだったらスポーツニュースだけ見ときゃよかった、みたいな。
結果だけ見て、うん。ハイライトだけ。
だからこれはね、あの、暑さが足らないですよね。日本サッカーに。
うん。
遠藤もうちょっと前でもよかったんじゃないかなと思ったんですけど。
遠藤ね。
そうですね。
いいシュート打ったよね、後半ね。
ええー、ありましたね。うん、
でもあれさ、はい、ウィニングイレブンやったら入っとうよ。
いやいや、ウィニングイレブンだったらでしょ、それ。
あんなこう、すごい絶妙のパスがそういう時って、あれ得点シーンですもんね。
得点シーン。
完璧にね。
完璧ですね。
あれこそ絶対よ。うん、ある意味で。あれが入らないんだから。
うん、ね。そうなんです
よね。そういうサッカーなんですよ。
決定力不足ね。
うん。うん、だからその決定力不足ですって毎回言うけどさ、もうそれは前提として、組み立てないと。
組み立てるんですか？折り込み済みで。
じゃないの？なんか、ドラスティックに変わることってありますか？決定力がつく方法って。
監督の采配的にはどうだったんですか？
どうですかね。
采配的にはどうなんですかね。なんか、同じポジションの、選手を変えるだけみたいな批判はあったけどね。
まあそうですね。
なんかこう、フォーメーションを変えるんじゃなくて。
田中達也はどうなんでしょうね。
ああ、そうですか。ダメですか。
ちょっと小さいですね。
ああ、小さいね。大小で来るわけね。
だって。
そりゃしょうがないね、ちっちゃいのはね。
あの、オーストラリアの選手の膝ぐらいしかなかったでしょ。
うん、ああ、ちっちゃかったね。オーストラリアでっかいね。
ああ、高かったですね。あのやっぱキーパーうまいですね、またね、オーストラリアね。
あのなんだっけ、後半の最後の方に出てきたやつ、ケネディ？
ケネディ、
ケネディ、
ケネディ。ケネディ宇宙センター。
いや、宇宙センターは余計ですよ。ケネディです。
オーストラリア、はい、なのにケネディ、
そこですか？いや、それはいいじゃないですか。
ジョン F じゃないんでしょ、でも。
ジョン F じゃないです。
ジョン F じゃない。
基本も何もないです、違います。
基本的には、
はい。
アメリカじゃないのにケネディ。
そう。
はい。
190センチぐらいの選手。はい、背が高いよ。ありゃあヘディング強いやろうね、やっぱね。
そうですね。
そら強いでしょう。
なんかあの選手にやられたの、前回のドイツのワールドカップ向きに。
あの時はね。
ああ、その雪辱だ
と、はい。今回田中達也は、
うん、田中達也にこだわるんだ。
またぐらを抜いていったりしませんでしたね、ケネディの。
あ、ケネディのね。
ああ、そうでしたね。
ちょうどそうね、抜けるもんね、そのまま。
だってあの田中達也は。ケネディではこう歩くと、うん、田中達也はこういう風にこう。
はいはいはい。
いや、わかんないぞ、こういう風に。
こういう風にあれが。
あれがそうしてそうなって。
あ、そうなりましょうか。
ジグザグにまたぎずつつ、歩けますよ。
はいはい、歩けるね、うん。あれぐらいのちっちゃさだからね。
そうか、まあ、
田中達也は、
はい、こだわりますね。
髪型をもう少し何度考えます
か。あ、そこですか、田中達也。
もう一つ言うなら。
ああ。
なるほどね。あえて言わせてもらえる、ね。あえてですよね。
なるほど。
ああ、まあそういうことでサッカー。いやー、まあ鈴木くんはね、サッカー詳しいから。
いやー、
いろいろ思うとこがあるかもしれませんけど。
厳しいですよ、ほ
ん
と。
いろいろ思うとこがあるかもしれませんけど、はい、我々何も思ってません。
あれ？
はい。
思ってたんじゃないですか。
思ってない。
暑さがなくなったとか言ってました
よ。いやいや、それはもうそうなんだもん。しょうがないじゃない。なるほ
ど。そうですか。
も
う
なんか世代なのかね、あれ。サッカー選手の、
うん、やっぱりサッカーでプロ野球ですかね。
だって昔はね、こんなこと言ったら悪いけど、うん、ゴンさんとかね、
あ、
ゴン中山、
はいはい、
僕はね、うん、その頃とあんまり変わんないですよ。だからその頃からあんまり熱くないって感じ。
ああ、そうですか。でもあの時代の選手ってなんか本当がむしゃれに走ってさ、
うん、
なんか髪の毛振り乱して、
はい、
何が何でもみたいなところは伝わったんですよ。負けたっちゃったけどね、
うん、
あの時代もね、
うん、
でもなんとなく、うん、今の選手にはそのなんていうかな、あの肉食性がないというか、なんていうか獰猛性がないというか伝わってこない
勢いがですか、
うん、それは僕が年取っただけのことかね。
やっぱり田中達也は、ま
あ、こだわりますね。
あのお肉を食べないからやっぱり伸びないんじゃないですかね。
ああ、そうか、
背が
それはいけ
ない、
ね、
そういうことなんですかね。
はあ、彼は長ズボン履いてるみたいでしたよね、
田中達也はですか。
ちっちゃいからね、
うん。
でも僕が主にね、はい、田中達也。
もういいでしょ、田中達也。
マジか。
大フィーチャーですよ、それ。
はいはい。そういうことで。
はい。
で、
はい、
サッカーの話から今度はガラッとプロ野球移りますけど、
うん、
はい、プロ野球はキャンプ竹縄。
そうですね。
練習試合なども始まる、はい、みたいな。うん、阪神のね、真由美監督も、初めてのなんか対外試合をやったとか、
う
ん、今週報じられましたけれども、
うん、
話題になってるのが、15秒ルールです。
うん、
なんすか。
これはね、今年から導入されるんですけど、プロ野球の試合時間を短くするために、
スピードアップね、
ピッチャーがキャッチャーからボールを受けて、返球がありますよね、うん。で、そっから15秒の間に投げろと。
次の球投げろと。
はい。
で、投げなかったら、その時点でボール宣告されてしまうというね。
はあ。
で、これが導入されて、これダルビッシュ投手は相当怒ってたね。
うん、怒ってましたね。
こんなのじゃあ野球できないよっていうような感じで。うん、でも導入されるんですよ。
これセパ両方やるんです
よ。両方。
12球団。
うん、
だからこの前阪神の試合では、藤川投手も取られたから、うん、ボールをね、
うん、
15秒です。だからピッチャーが投げた、キャッチャー受けた、ボールが返る、
うん、
パシッで、あのよく
返さなきゃいいんだ。じゃあ
そうなんですよ、そういうことなんです。
キャッチャーが、
落合監督それ言ってましたよね。
そうか、
返さなきゃいい
言ってましたよ。だからあの返す前にキャッチャーが返す前にピッチャーにサインを決めて、
うんうん、
で返せばいいじゃないかみたいなこと言って、どうすんだそれみたいなこと言ってましたよ。
賢いね。
いやいや、賢いよ、何も。
試合流は賢いね、やっぱり。
いやいや、そういうふうに考えるでしょ、そういうふうに。
被っちゃったな、落合さんと。
いやいや、いいじゃないですか、落合さんと被って。
僕は全然気づかんかった、それ。
返す、そんなものは小学生でも気づくでしょう、でも。
あ、そうか。
今返してから15秒
そうなんっていう感じよね。
はあ、それはもう画期的だ。
それでもさ、うん、あの、ほら、塁に、ランナーがおったりなんかすると、うん、牽制球も15秒以内にしなくちゃいけない。
それはね、ノーランナーの場合なんですよ、この15秒ルールって適用されるの。
あ、ランナーがいないとき、
ね、ランナーがいないときにっていう話です
ね。に、はい、15秒以内に次の球投げる。
はい、そうです、そうです、そうです。
はあ、それが必ずじゃあランナー出すとかね。あえて。
ああ、そうね。
うん。それか、キャッチャーはなかなか返さない。
返さない。それは考えられますよね。
僕はそのキャッチャーが返さない方に、賛成です。
うん、賛成でしょ。
うん、バッとピッチャーだけだ。ストライクってキャッチャーがずっと持ってて、次何するか、次何のボール投げるか。
喋んないでしょ。
ほか、
ほか、
じゃあ、ここやけの、ここやけ、行くぞ、ふって返して、はい、来い、ダン、次どうするか。
の可能性はでもあると思いますよ。いや、可能性、そんなに喋んないでしょうけど。
うん。
ええ、その間にだからサインを交わすとあるでしょうね。
そうか。
ね、
まあ、その辺の工夫がある。まあ、いずれにしても、その、プロ野球のね、
うん、
野球時間が長いから、長すぎちゃうからね、短縮しようって言うけど、
ピッチャーの投球だけにその責任があるんですか？
いや、だけっていうわけじゃないんですけど、うん、そこから改善しようっていうことなんですけども、うん、長くていいじゃない、プロ野球の試合。
これでどれだけの時間が短くなるか
って話ですね。だってテレビ中継やんないんでしょ。長くたっていいじゃない、入んなくていいんだから。長くダラダラやろうよ、
見に行って楽しもうと。
うん、その方が野球っぽいよね。
うん、と思いますけどね、僕
は。あの、ほら、7回、ヤクルトスワローズのラッキーセブンの攻撃でございますなんか言って、
はいはい、
なんかこう、細かいアトラクションあるじゃないですか。
は
いはい、ああいうのもやめればいいじゃない。どんどん時間短縮になって。
そういうのね。
時間
は。弾けないよね。
で、全部デーゲームにすればいいじゃない。
全部ね。
うん。電気代かかんないよ。
あ、そうやね。
うん。
エコやね。
エコ。
ああ。
確かに。
どっちみち中継しないんだから。
しないんだから。
そうそうそう。
テレビ中継。
うん。
ほんま。
ほんま、ね、
そんな短くしなくていいと思うんですけど。
うん、僕も思います。
そうそう。短くしたら7回ぐらいで終わればいいじゃない。
あ、なるほどね。
うん、6回までとかさ。
ああ。
今年から6回で終わりです。
ああ。まあ、意外と3回もあるよね。
うん。
いや、ないと思いますよ。あっという間に落ちますよね。
その代わり、4アウトまで。
4アウト
?4 アウトまで。
3回の裏。
ややこしいな。
3回の裏、中日ドラゴンズ、ピッチャー変わりまして、岩瀬。おお、来た3回の裏、もうね、抑えがね、いるんよっていうぐらいだね。もう3回でいい。
先発中継ぎ抑えで3人。
3人。
1回ずつ。
1回ずつ。
短くていいよ。
ぶり強いよ。
ぶり強いね。
15分ぐらい。
3回までだったら絶対回るもんね。全員に。
回る。
大丈夫、大丈夫。
だからいいんですよ、3回で。
それとか、ボールを1個投げたらもう、フォアボール。ね。
ああ、なるほどね。早いね。早くなるよ、そりゃ。
うん。
ピッチャー振り返
り。はいけど。
振りかぶって投げました。
あっという間にランナー溜まりますよ。
さあ、ランナー一塁です。
そう。それかもう二塁廃止。
一三塁ですか、
うん、
もうアイデアマンは違うね、やっぱり。言うことが違う。
言うことが違う
だろう。
うん。それで行こう。それだったら短くなるんで。
で、デーゲーム。で、3回。
3回。
それから、ワンボール。
ワンボール。で、フォアボール。
で、三角ベース。
三角ベースね。
一三塁ね。
うん。 それで行こう、うん、野球。
いや、行こうって。
いいじゃない、中継しないんだから。
そうこだわりますね、そこ。中継に。それ、地上波であって、他はやってますよ。
やってんの？
衛星波だったり、あと、あの、何でしたっけ、ジータスでしたっけ、ジャイアンツ戦で言うと。うん、はやってるでしょ。
やってます。
やってます、やってます。
それは、もうありがたいこと
です。地上波に乗っかんないだけで。
それはありがたいことですけど、はい、でも、私が言ってますのは地上波です。
そこですか。いや、僕が言ってるのは地上波ですけど、それ見てるのも、うん。
地上波でやってほしいですよ。
まあね。そうですよ。ねえ。
いろんな提供、スポンサーがついてさ。
ねえ。
ぶわー、うわ、テイクレ長いねーっていうね、うん、豪華なあのテイクレ、ね、ちょっと、ね、うん、で、スポンサーのご好意により、時間を延長してお送りいたします。
そうそうそう、
もう、そういうね、
そこのフレーズが僕は本当大好きやった。
粋なスポンサーがね、まだいるはずですよ。
ね、
いきなり。
延長するよ、これって。はいはい、はい。ガー盛り上がるよ。
スポンサーのご好意だよ。
うん。
まあ、いいスポンサーですよね、
いいやっていう。うん、ああ、そうか、みたいな、
ね。後でね、営業が大変なんよ。うん、
大変なんよ。
うん。
大変なんよ。
これね、ファックス1枚で終わんないですから、こういう作業はね。
そうですよね。
ご苦労はあるんですよ。
ご苦労はある。
でも、それで視聴者は喜ぶんですよ。
そう。
うん。誰も、あのスポンサーの方に対してね、うん、あの視聴者もあここのなんとかっていう会社はそういうね度量があるんだと思うわけじゃないですか、
自社の持ってるね、CM 枠を割いてでも、
うん、
視聴者の方々にこの場面をお届けしたい、
うんうん、そうやって盛り上がっていくんだよな、うん、それがいつの間にかねサラリーマンチックになっちゃってるね。これがいやサラリーマンの方はバカにしてるわけじゃないですか、ね、
サラリーマンチックって
本当、
はい、
頼みますよ。
まあね、
もう野球中継ね、本当面白いんだから。
ないです
よね。まあいろんなね、カメラアングルで撮ってね、はい、迫力のある絵を今年も届けてほしいと思いますけども。
そうですね。
それからですね、
はい、
あの春になりますとですね、お隣広島呉のですね、広島県の呉の経済界が、
はい、
あの戦艦大和を引き上げようという計画を今進めてらっしゃいます。これはね、新聞記事見たときにすごいなと思ったんですよ。
うん、
で、これ今年の春にも実行委員会を立ち上げて、全国に募金を呼びかけて、
はい、
戦艦大和を引き上げようと、
うん、
いう構想でございます。で、今、不況じゃないですか。
うん、
こうやってね、なんかこう、経済界がどうのこうのって言われてる折にですね、
うん、
こういうことをね、ドバッてやろうと、いう、
うん、
この、生き様、心意気。
はい。
こういうのがいいじゃないですか。
ほう。引き上げるんですか。
これ引き上げる。
ヤマト全部引き上げるんですか。
いやいや、全部は引き上がらんでしょ。
は。
ヤマトちゃん、ぶりでかいけね。
え、一部を引き上げる。
うん、一部。いわゆる選手部分の、
は。
あの、菊の御門がありましょうか。
特徴的なところですね。
特徴的な部分であるとか、
は。
それから、手法ですね。
は。
の一部を引き上げたり。まあ、確かにヤマトミュージアム行きますとね、
うん、
戦艦ヤマトの、こう、写真であるとか、それから引き上げられたごく一部の船員の方々の、お弁当箱の類であるとか、
う
ん、そういったものは展示してあるんですけど、
うん、
こういう、いわゆる、一番象徴的な、一番いいよっていう。
一番象徴的なんですか、まあまあ、そう、まあ、戦艦ヤマトはそうですかね。
うん、そうなんですよ。うん、だから、これまで1985年とですね、99年の2回の潜水調査で、
はい、
ラッパーとかですね、食器などは回収されてるんですけど、うん、いわゆる船体の引き上げを目指すのは今回が初めてと。
海底何メートルですか？
海底ですね、これはですね、水深およそ350メートルです。
うわ
ぁ、はい、
すごいね。
350メートル。
はい。
これ、
大変ですね、
うん、乗組員の、
はい、
ご遺骨とか、
はいはい、
まだその中に、
そうですよね。
眠ってらっしゃるでしょ、
はい、そうです。
じゃあ、ね、眠らしといてあげたらっていう方もいらっしゃるんじゃないですかね。
どうでしょうか。
で、こう引き上げて、またその、うん、観覧料、入場料とか取るんでしょ？
いやいや、その後は分かんないですよね。まあもちろん展示はされると思うんですけど、
うん、
どういうことになるのか、本当に引き上がるのかどうかも。
一部を引き上げるんだったらさ、その一緒に沈ましといてあげた方がいいんじゃないの？
ああ、なるほどね。
あげるんだったら全部あげましょうよ、船と一緒に。
そうね、
うん。
まあ地元の経済界ではですね、大和は呉のシンボルだと、地域の活性化のためにもぜひ実物を展示したいとして、 募金もですね、身の丈に合った形で集めて、はあ、できるだけ多くの部分を引き上げたいと。
はあ、ガスに応じてね。
はい。ということですね。大体ですね、総額数十億円を想定してる。
なるほどね。
はい。
なんとかサルベージが来るわけですね。
うん。
あ、サルベージね。うん、あ、なんとかね。
うん。
ああ。
これテレビ中継とかすると感動的ですね。
まあそうですね。
これ引き上がったらすごいと思いますけどね。
うん。
うん、まあ、そのままの方がいいんじゃないかっていうご意見も確かにあるかもしれない。
引き上げたその船体は誰のものになるんですか、うんうん、引き上げた人のもの、
いやいや、
国のもの、
これは国じゃないですかね。国もしくは、まあこれの呉の行政なのか、まあ、国かな。うん、その辺の細かいことは分かりませんけど。
例えば、徳川埋蔵金が、
ああ、はいはいはい。
出てきたら、それ誰のものっていうのはあるじゃないですか。
あるね。あれはどうだっけ、
徳川家のもの。
そこの、
土地の所有者がどうのかのことですね。
でも当時の政府なわけですよ。いやいや、幕府のものだから、ね、国庫に入るんじゃない
かっていう。引き上げた人ももちろんって話
です。家康のものですよ。家康。
え、それどうするんですか、引き上げた。じゃ家康にあげるんですか。
家康にあげる。日光東照宮にもた
れる。こう、寄付したらいいじゃないですか。
お賽銭箱に。
じゃんじゃんじゃん。
銀貨かなんかですか。
見つけました。
ドサドサドサって、
うん。うん。誰のもんかね、でも。
誰のもん、
国かな、
国じゃないですか。いやいや、でも引き上げた。
国じゃないやろ。
見つけた人か。見つけた人と土地の所有者じゃないですか、やっぱり。
ああ、そうか。
でしょうね。発見者。
その辺ちょっと勉強しておきましょう。
はい。
俺らもいつ見つけるかわからんからね。
いつ引き上げるか分かりませんよ。
ね、
うん、もう午後からも引き上げだと。ね。
その引き上げですか、
うん、
帰るぞ
ってことですか、っていうね。
上がりってやつ。
うん、上がりね。
うん、スケジュールのホワイトボードがあろうが。
はい。
ピュッ。あれね、線一本。ピュッて書く。
市内。ピュッっていうね。
帰ってこねえと人、
うん。あれ、市内を回ってるように見えましょうか。
見えます、見えます。あ、違うんですか、うん、
違います。
違うんです。あれ違うんですか、
違う。
書き方はいろいろあって、はい、NR って書く場合もあるんですけど。
ノーリターンで。
ノーリターンだけど。はい、違います。ピューです。こう、棒一つです。
はあ、はい。それ何が違うんですか、ノーリターンとピューは。
だから棒は引き上げって言ったじゃん、今。
でそれノーリターンと一緒じゃないですか、ほぼ。
ノーリターンは、汽車できずという意味でしょ。う
ん、ああ、帰りたい気持ちはあるんだけどってことですか。
だからノーリターンだったら、そのまま帰ってこんかもしれんやん。翌日も翌々日も。
本当にノーじゃないですか。
いつノーリターンなんだっていうのがわからないでしょ。
ノータリーンっていう場合もあるけどね。
ああ、それは多々あるでしょうね。
そうそうそう。
はい。
はい。鈴木くん、一週間どうですか、気になったこと。
今週はやっぱりサッカーと、うん、あとやっぱりその不況で、あれですよ、スポーツの世界もちょっと寂しいニュースがたくさんあって。
日産ね。
日産の野球部がね。
卓球部も、ね。
卓球部も。
卓球部もそうそう。
あれね。
廃止ですよ。
どうなんですか、日産卓球部。
日産卓球部はですね、はいはい、今年ですね、はい、大学の、はい、選手をですね、はい、結構取ってるんですよね、やっぱり。
で、有名な選手いるでしょ、世界選手権出る。
うん、
何選手だったっけ、世界選手権の日本代表選手。決まっとったね、日産に内定が。
あ、そうですか。
大谷選手。
あ、ですかね。はい。
あれも、どうするか分かんない。
企業も、もう別探すらしいですけど。
でね、実業団はもう、だって本当、共和発行とかね、
うん、
そのぐらいしかない、まあ、いっぱいあるけど、いっぱいあるけどね。
うん、
大変ですよ。
日産卓球部は、強豪だったわけでしょ、
強豪ですよ。かつては吉田会議っていうね、今、グランプリってとこに移籍しましたけど、
はいはい、
そのグランプリも廃部が決まりましたんで、
あら、
ね、
どうするか
な。寂しいですね。
なんてね。ぜひ富岳にね、お越しいただければ。
富岳っていうのは我々のチームね。
はは、
我々のチーム。
どうか
どうか。ホームグラウンドはサンフレッシュ、ユダです。
あ、ユダですか。はい、なるほど。そうですか、
はい、一応説明しときます、
ね。はいはいはい、わかりました。
はい。ちゃちゃっと本題いきますか、ね、
本題ですか、はい。本題はですね、その不況でもヒット商品はアイデア勝負ということで、バンダイの誰もがやってみたかったシリーズ、これがとても人気です。
はいはいはい、はい。
例えばですね、去年12月にバンダイが売り出した、誰もがやってみたかったシリーズの第3弾は、ビールかきの雰囲気、プロ野球の優勝球団が行う、このビールかきの雰囲気を自宅の風呂場で楽しめるシャンプー、これが売れているということです。
これがヒットしてんですよ、このシリーズが。
これ何、一回使いきりなの、じゃあ。
これちゃんとでしょうね、これ。
うん、
で、
はい。
ああいう雰囲気っていうのは、ね、大勢がいて、人にバーッとかけたり、人からバーッとやられたりっていうのも、うん、が、まあ、いわゆるビールかけの雰囲気じゃん。
はい。
大勢でやらんといかんね。
まあ、自宅の風呂場にどれだけ入るかってことですよね。
風呂場でやるんですか、一人でやるんです
か。まあ、二人かね、
うん。細かいことは言うちゃいけんちゃ。
は
あ、雰囲気ですからね。
雰囲気だから、はい。ビールかけやるとどうなるかなっていう。あ、だったら、風呂場で。
ガー振って、ビョーンってやって。
出るらしいですよ。
そうそうそう。はい、
なるほどね。
そう。泡で、頭とか体は洗えるという。
だったら風呂場だったらね。うん、ね。で、ビール瓶一本さ、持って入ってさ、自分でやればいいやんかって話やけど、
風呂場
もったいないでしょうが。
うん。もったいないですね。
うん。
で、その後洗えるんだから。
うん。風呂場だったらビール持って入ってもいいよね。
そうですね。
はは
あ。まあまあまあ。
じゃあちょっと、誰とビールシャンプーかけしますかっていうね。アンケート。どうですか。
はあ、誰？誰としたい？
誰としたい？
うん、ビールかけ。
いや、
シャンプー。だから一人でやると寂しいわけでしょ。
まあ、次行こう。なんか
いいですか？
なんだか次行こう。
これはですから第3弾で、うん、第1弾はお札の絵柄を印刷して、それをお風呂に溶かして入浴剤として使えるバブリーバブルバス。
ね、はいはいはい。
で第2弾は1万円札のお札風の油取り紙が発売されている。
こう1万円札でね、汗を拭ってみたいなみたいな。
ああ。
油取ってみたいなと。まあまあ、
うん、でそういう発想から、じゃあ油取り紙を作ろうかというアイデアですよ。それが売れたね。
そうそう。
それは偽札として使え出回ることはないでしょうね。
いやー、どうやろうか。わからんかもね。騙されとうかもしれんね。
いやいや、そんなことはないと思いますよ。
でも、ええ、やっぱりこうやってね、なんつうかな、ひょんなことっていうか、アイデアっていうか、
うん、
そういったものからヒット商品ってよく生まれるじゃないですか。
これは誰もがやってみたかったシリーズなんですね。
へー。何商品化する？何？やってみたかったこと、鈴木くんがやってみたかったもの、それを商品化して、局で売り出しませんか？
ねえ。商品化でしょ？
うん。
何やってみたいかな？
何やってみたいですか？ない？
やってみたいことはたくさんありますけど、商品化を考えると。
いいんだよ。そんなにね、サラリーマンチックにならなくていいんだよ。
サラリーマンチックにならなくていいですか？
ならなくていいんだよ。
じゃあ僕、バンジージャンプしたいです。
バンジージャンプ、
ね。これどうやって商品化するんですか？
じゃあ、自宅のお風呂場で、楽しく、バンジージャンプができるシャンプー。
シャンプー。
工程差が全然ないじゃないですか、
何が。
そういうのちょっと。
浴槽の上に立ったとしてもさ、
あのね、君ね、企画のね、細かいことなんていうのはね、後からついてくるんだよ。
本当ですか、うん、物理的だって無理
だよ。あとはね、大枠を決めたら、細かいところは、クライアント調整なんですよ。
あ、クライアント。
だからいいじゃない。バンジージャンプがしてみたいんでしょ？
クライアントに
伝わりますよ。風呂場でできるバンジージャンプ、開発しようよ。
これ受けますよ、うん。誰もがやってみたいもん。
やってみたいね。
うんうん、僕は、はい、田中達也の
田中達也ですか。
ヘアスタイルいろいろ
にしてみたい。
してみるのが
商品化ですか。
自宅の風呂場でできる
シャンプー
セットですね。シャンプーセット。
シャンプー
どうやって田中達也になるんです
か。シャンプーにこだわるのか。そこはなかなか難しいけど、でも
田中達也でも原寸大でもコンパクトですから大丈夫ですよ。
はいはいはい、
狭いお風呂でも
ちっちゃくない。そこなるほどじゃないですよ。なるほどって何ですか。なるほどって適当
じゃない。まあまあまあまあまあ、まあ、そういうことでね、私が言いたいのは、はい、そのように面白い話からアイデアをバンと見つけて、
うん、
ね、
うん、
商品化するようなバンダイ、
うん、
この会社すごいと思う。
うん、まあ、確かにそうですね。
よし、じゃあうちも、
うん、
来週から名前バンダイに変えよう。
FM バンダイ、
うん、
FM 仙台じゃなくて。
バンダイ。
バンダイ。うん、
仙台さんに。
これなんか本
当ですよ。
バンダイか。あ、ジングル作らないとね、
じゃ
あね。
FM バンダイ。
バンダ
イ。いいですか？
くだらないなぁ。
もういいですか？
バンダイか。
そういうのを自宅の風呂場で、できるシャンプー作ればいい。
はい、それでは、なるほど、
じゃあ、
次回、2月20日、金曜日の配信まで、さよなら、さよなら、さよなら。Come on.